はい、こんにちは。行政書士の石井です。今日は2021年度アウトプットドライブ第1回目ということで、いよいよアウトプットドライブ始まりましたけれども、その音声解説を行っていきたいと思います。で、実際にもう、第1回目、解いていただきましたけれども、このね、アウトプットドライブで何をね、学んでいただきたいかというと、簡潔に言うと、自分が、問題をね、こう作る立場になった視点で、回答できるようにしようということです。例えば、普段ね、こう問題を解くときに、5つね、こう選択肢あるわけですけれども、単純にね、こうどれが合ってるかなとか、どれがね、間違ってるかなというふうに考えて、解いている人がね、大多数だと思いますけれども、逆にね、こう問題を自分がね、こう作る立場だったとしたら、どうだろうかというところをね、ちょっとね、気をね、そっちにも気をつけていただきたいなというふうに思います。つまり、こう自分がね、普段何気なく解いている問題ですけれども、自分がね、こう問題を作るとなった時に、じゃあどうしようかというと、例えばね、妥当な選択肢を選びなさいっていう問題は、一つだけね、こう正しい選択肢があるわけですよね。で、4つが誤っていると。で、誤った選択肢を作るのって非常に簡単なんですよね。なぜなら、で、こう一箇所ね、間違っているポイントを作ればいいだけですので。でも、正しい選択肢、妥当な選択肢って結構こう難しいんですよね。というのも、例えば、ね、例えばその選択肢の中にちょっとね、こう争いのあるようなことっていうのは入れられないですし、あとはね、こう考え方によってね、これちょっと違うっていうふうにね、とらわれることとか、あとは、ね、未確定なこととかね、これから例えば自分がこう試験の問題を作って、それからこう試験までにね、変わっちゃう可能性があることなんかはね、選択肢に載せられないですよね。例えば、例えば、現在は何々内閣であるっていう問題をね、例えば作ったとして、そんなね、選択肢を入れてしまったら、試験までにね、その内閣が解散しちゃったら、その選択肢って、その問題で没問になっちゃいますよね。つまり、こう、正しい選択肢っていうのは、もう、誰が見てもね、正しいと。どんなことが起こっても正しいっていうような選択肢をね、配置しなきゃいけないわけです。でも、誤った選択肢っていうのは、先ほども言いました通り、一箇所ね、こう違うポイントを作っちゃえば、それでいいと、いうことなんですよね。なので、そういうちょっとね、ところにもね、意識を持って考えると、例えば5つのね、選択肢を見たときに、あ、ここはね、なんか間違ったポイント臭いなとか、逆に、あとはね、この選択肢は、なんか、可もなく不可もなくなんだけど、なんて言うんだろうな、こう、明らかな、なんか、これは違ってるって言ってやのね、そういったポイントっていうのが見つけられないなとか、ね、そういったね、ちょっと視点で考えていただけると、よりね、正解の選択肢っていうのは、選びやすくなるということです。で、そのね、見極め方っていうのは、いくつもありますので、そういったね、ことも、このアウトプットドライブでは、お話をね、こう入れていきながら、解説をね、実際に行っていきたいなというふうに考えております。はい。ではね、今回は第1回目ですので、まず問題文からね、読んでいきたいと思います。外国人及び法人の人権に関する次の記述のうち、判例に照らし妥当なものはどれかという問題です。妥当なものはどれかという問題ですので、つまり妥当、正しい選択肢が1つ、誤った選択肢が4つあるということになります。1番、国民主権の観点において、国会議員の選挙権は外国人には保障されず、また外国人の政治活動の自由についても、間接的に国会議員への影響を与える可能性があることから認められていないと。2番、 憲法93条2項は、地方公共団体の長は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると規定しているので、我が国に在留する外国人のうち、永住者など一定のものには地方公共団体における参政権が保障されている。3番、会社などのような法人においては、会社を通じて現実に利益を享受する構成員が実質的な権利の主体となるものであるから、その構成員たる自然人が、基本的人権の共有主体となり、会社自身は基本的人権の共有主体とはなり得ない。4番、強制加入団体である司法書士会が、大震災で被災した他県の司法書士会への復興支援金を寄付することは、司法書士会の目的の範囲を逸脱するものであり、許されない。5番、強制加入団体である税理士会が、政党などの政治団体に金を寄付することは、それが税理士に係る法令の制定・改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、税理士法上の定める税理士会の目的の範囲外の行為であり、それゆえ当該寄付のために構成員から特別会費を徴収する決議は無効であるというね、5つの選択肢でした。で、今回の問題、正解は5番になります。5番の強制加入団体である税理士会がという、この選択肢が、妥当と。で、つまり、選択肢 1,2,3,4 が、誤った、選択肢ということになります。で、今回の、回答ですけれども、5番を、選んだ方が非常に多かったです。7割、8割ぐらいですかね。4人いたら3、4人中3人ぐらいは、5番を選んでおりました。で、残りはね、1,2,3,4 がまんべんなくという形でしたかね。若干、4と1がね、多かったかなという印象でしたけども、まんべんなくね、1,2,3,4 は、いらっしゃったかというふうに思います。ではね、このね、問題の解説をね、ちょっと行っていきたいと思います。まず選択肢1ですけれども、これはね、有名な判例ですね。平成7年2月28日にあった、判例ですね。あとは、平成や昭和53年10月4日の判例もありますね。これ、こちらについてはマクリーン事件っていうね、有名な判例です。まず平成7年の方の判例ですけれども、外国人の国政選挙について、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民、すなわち我が国を、の国籍を有する者を意味することは明らかだと。そうとすれば、公務員を選ぶ、罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上、日本国民のみを対象として、権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないというふうにしています。あとね、ただ、マクリーン事件の方では、外国人の政治活動の自由については、我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動など、外国人の地位に鑑みて、これを認めることが相当でないというふうに、考えられるものを除いては、保障が及ぶとしていますので、これは誤った選択肢ということになります。つまり、最初のね、国会議員の選挙権は外国人には保障されずというところは正しいですけれども、その後の方ですね、外国人の政治活動の自由については、認められていないとありますけれども、認められていないということではなくて、政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動など、外国人の地位に鑑み、これを認めることが相当でないというものを、というふうに考えられるものを除いては、その保障が及ぶということですので、全くね、認められていないということではないという形になります。次、選択肢2番。これもね、妥当ではありません。地方公共団体における選挙権について、平成7年2月28日の判例では、憲法93条2項に言う、住民とは、 地方公共団体の区域内に、住所を有する日本国民を意味するものであったというのが、まあ、理解するのが相当だと。ただ、まあ、その規定は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体の長、その議会の議員などの選挙権の 選挙の権利を保障したとものということではないよというふうにしています。なお、この判例は在留外国人のうち永住者などであって、その居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについては、法律をもって地方公共団体の長や議会の議員などに対する選挙権を付与することは憲法上禁止されないとしています。つまり判例は、憲法は定住外国人に地方公共団体レベルでの選挙権を保障はしていませんが、法律でこれを付与することを禁止してもいないということです。なので、これも誤った選択肢ということになります。はい、なので、まあ、保証はね、されてないということですね。で、3番、会社が、これもね、誤った選択肢です。会社が人権の共有主体となりうるかについて、判例、まあ、これはね、有名な八幡製鉄、政治献金事件というね、昭和45年6月24日にあった判例ですけれども、憲法の第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用するというのが、まあ、というふうに示し、法人も一定の範囲で人権の共有主体となることを認めていると。なので、会社自身は基本的人権の共有主体とはなり得ないというね、このところが間違っているということになります。で、4番、これも妥当ではありません。強制加入団体である群馬司法書士会が阪神大震災により被災した兵庫県司法書士会への寄付を行うため、復興支援特別負担金をその会員から徴収する旨の決議を行ったところ、これに反対する会員がこの決議に基づく債務の不存在確認を求めた事案について、まあ、これはね、有名な、判例で、司法書士会阪神大震災復興支援特別負担金事件、平成14年4月25日の判例ですけれども、司法書士会は司法書士の品位を保持し、その業務の改善、進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とするものであるが、その目的を遂行する上で、直接または間接に必要な範囲で他の司法書士会との間で業務その他について提携協力援助等をすることもその活動範囲に含まれるというべきであると。そして3000万円という本件拠出金の額については、その金額の大きさをもって直ちに本件拠出金の寄付が非上告人の目的の範囲を逸脱するものとまで言うことはできないと。したがって兵庫県司法書士会に本件拠出金を、寄付することは非上告人の、権利能力の範囲内にあると言うべきであると。このように判例によれば、他の司法書士会に、復興支援金を寄付することが必ずしも司法書士会の目的の範囲外というわけではないというので、これは、誤った選択肢という形になります。で、最後5番、これが妥当ですね。強制加入団体である税理士会が税理士法の改正を目的として、政治団体に対する政治献金の財源として特別会費徴収決議を行ったところ、これに反対する会員がこの決議に基づく納入義務の不存在確認を求めた事案について、まあ、南九州税理士会事件という、まあ、平成8年3月19日の判例ですけれども、税理士会が政党など規制法上の政治団体に金位の寄付をすることは、たとえ税理士に係る法令の制定加配に関する要求を実現するためであっても、まあ、税理士会の目的の範囲外の行為であるということで、まあ、この寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の決議は、まあ、無効であるという形になっています。 なので、選択肢5番が正しい、選択肢で、1から4は誤った選択肢という形になります。ではね、思考プロセス、まあ、いわゆるね、どのように考えていったらいいのかというところをね、少しポイントで、説明していきたいと思います。でまずね、大切なことが、まあ、文の頭、それから文の長さ、まあ、文末、それからね、文の中、文中のね、表現を見るっていうね、この4つをね、特に注視してね、いただきたいなというふうに思います。まず文の頭ですけれども、まあ、国民主権の観点においてとか、憲法93条2項はとか、会社等のような法人においてはというところがね、いわゆるまあ文頭、まあ、文の頭になるわけですけれども、まあ、文頭にはね、いわゆるこうテーマがね、書かれています。なので、このテーマがね、似通っていると、まあ、同じテーマからね、出題があるということなので、そのうちのね、まあ、2つ3つあった場合には、まあ、どれかがね、選択肢になる可能性っていうのは、まあ、高くなります。というのもね、わざわざね、同じテーマのね、ものをね、2つ持ってきている、まあ、3つ持ってきているっていうことは、ね、まあ、どっちかが正しくてどっちかが間違っているっていう可能性がね、高いというふうにね、まあ、推測されるので、まあ、そういった意味でね、文頭、どういったテーマがね、書かれているかっていうところは、まあ、注意をしていただきたいと思います。それからね、次に気をつけていただきたいのが、まあ、文の長さですね。で、文の長さ、まあ、特に極端にね、短い選択肢っていうのは、回答にね、なることっていうのはあまりないです。まあ、大体ね、今はね、こう、同じぐらいの行数で収まることが多いんですけれども、例えばね、選択肢1から4までが4行なのに、5だけがね、2行だとかね、2行とか1行とかっていうふうにね、極端に短い場合は、まあ、それがね、答えになることっていうのは、可能性としては低いです。かなり低いですね。で、まあ、長い文には、例えば1から4が4行で、これだけ6行みたいな場合には答えになることはあるんですけれども、短いっていうのはね、そんだけね、こう情報がね、こう書けないっていうことですので、特に短い時はまあ要注意ですね。ただ、まあ一つ例外があって、まあ組み合わせ問題のように2つ選ぶパターンってありますよね。1と5、あと、えとかね、いとうとかっていうふうに2つ選ぶパターンの場合には、片方がね、極端に短いっていう場合はそれはあります。なので、まあ、いわゆるね、5つの中から、まあ、妥当なものを選ぶとかね、誤った選択肢を探すって言った場合に、極端に短いものがね、1つあった場合には、ちょっとね、答えになりにくいなっていうところだけ覚えておいてもらえれば、まあいいかなというふうに思います。それからね、次、文末ですね。まあ、文末、まあ、文の割がどういう表現になっているかっていうところも、重要です。で、よくね、こう、妥当な選択肢、妥当な選択肢の文末で多いのが、まあ、緩いね、形の文末っていうのが多いんですよね。それは肯定文に関してもそうですし、否定文に関してもそうなんですけども、緩い肯定文、何々することができるとかね、何々であるとかっていうのは、結構ね、妥当な選択肢にあることが多いです。特に何々することができるっていうのは、何々することができるっていうことは、別に何々しなくてもいいっていうことですよね。単にすることができるっていうことなので、何々しなくてもいいっていう、どっちでもね、こう、いいわけですよね。まあそういった選択肢っていうのは比較的正しい選択肢にまあ用いられることが多いです。で、逆に、緩くなくて強い表現、極端な表現っていうのは誤った選択肢にあることが多いです。例えば、何々絶対何々しなければならないとか、決して何々してはいけないみたいなね、もう何て言うんだろう、こう例外を認めない、もうねこれしかないっていうようなねものっていうのは、まあこれもね肯定文否定文に関わらず誤った選択肢にあることが多いです。で、あとはね、次文中ですけれども、まあ文中はね、あの文の中ですけれども、まあこれは特段ね、まあ問題によって、そのポイントっていうのは変わってくるわけですけれども、まあ特に誤った選択肢っていうのは必ずね、誤ったポイントがあるわけですので、そのキーワードをね、になりそうな言葉っていうのを、まあ、見つけておくっていうのは、 非常に重要です。例えば選択肢3と4で迷ったとして、3にはなんか誤ったね、キーワードになりそうな言葉が2つあるとかね。でも4は1個もないって言った場合には、でも4も正解とは言い切れないな。正しい選択肢とは言い切れないなって言った場合には、でも3の方が2つそういったポイントがあるなと思ったら、じゃあ3の方は誤った選択肢で、4の方が正しい選択肢の可能性が高いなっていうふうに、まあそういうようなね、判断材料にすることができます。で、まあそういったところでね、ちょっと、まあ、この問題を見ていくと、まずまあ文頭は、4と5が似てますよね。強制加入団体である司法書士会が、強制加入団体である税理士会が、似てますよね。で、1から3っていうのは特に文の頭っていうのはバラバラですよね。というふうに考えると、こういった場合っていうのはやっぱり4か5。に、まあ、妥当な選択肢があるんじゃないかって、まあ、絶対ではないですけども、その可能性が高いんじゃないかなっていうのは、まず推測されます。で、あとはね、まあ、文頭ではないんですけれども、テーマっていうところで考えていくと、選択肢1と選択肢2は、まあ、いわゆるこの、まあ、問題がね、外国人および邦人の人権っていうふうに書いてますけれども、選択肢1には外国人の人権についてですよね。で、3、4、5が法人の人権についてですよね。まあ、つまり、外国人に関して書いてあるのは2つだけ。法人に関して触れてるところは3つある。そう考えると、3つある法人の方に答えがあるんじゃないかなと。つまり選択肢3、4、5の中に答えがあるんじゃないかなっていうふうな推測もできます。で、これが組み合わせ問題の場合には、実は、こういった問題の時は外国人の人権から1個で法人の人権から1個っていうパターンが多いので、これで言うとまあ1、2のうちのどっちか、それから3、4、5のうちのいずれかっていったね、その組み合わせのことは多いんですけれども、まあ今回のように5つの選択肢から1つを選ぶといった場合には、片や2つ、まあ片や3つ、まあ2つと3つなのでね、そこまで極端な違いはないんですけれども、まあただどちらかというとやはりね、3つある方がまあわざわざね、3つ書いてるわけですので、こっちに答えがあるんじゃないかなというふうに考えられます。で、あとは文末ですね。まあ、文末は今回に関してはそれほどね、大きな違いっていうのはないので、その辺はね、特にまあ気をつける必要は今回はなかったかなというふうに思います。まあ、文の長さですね。で、次、まあ、文末ですけれども、まあ、文末は、さっき言ったようにね、肯定文、まあ否定文、強いね、表現っていうのはありますけれども、まあこれで見ると、特に強いのは、選択肢3、まあ4、まあ2もね、強い、あ、2じゃ1も強いですかね。まあ2は、ね、じゃ、まあ緩い感じがしますけども、特にね、3なんかね、会社自身は基本的人権の共有主体とはなり得ないっていうふうに言ってますよね。絶対ありえないっていう、もう例外ないよっていうような表現ですよね。こういったね、選択肢3のようなパターンっていうのは、これは誤った選択肢に、多い表現です。まあ、つまり今回は妥当な選択肢を選ぶわけですので、この選択肢3は、まあ、違うだろうなっていう、まあ、予測がつくわけです。まあ、4なんかもそうですよね。許されないとかね。1も認められていないっていうね。っていうところですかね。というか、やっぱりちょっと強いなっていうふうな感じには取られることができると思います。で、あとはね、まあ、文中の表現を見ていきますと、まあ、じゃあ選択肢1ね、ちょっと文中も見ていくと、選択肢1でね、特に気になるのは、間接的に国会議員への影響を与える可能性があることから認められていないと。実はね、何々からとか何々のでっていうのは、変わる選択肢っていうのは、誤った選択肢の可能性が高いんですね。で、なぜかっていうと、何々だからとか何々なのでっていうのは、理由ですよね。こうだからこうなんだよっていうようなね、理由。つまり、まあこう、その文章に説得力を持たせるために、あえてつけている、まあ、言葉なんですよね。で、説得力を持たせるっていうのはどういうことかっていうと、 実はね、こう誤った、それは正しい選択肢にはね、あまり載せる必要はないんですよね。つまり誤った選択肢にを作るときに、こう問題をね、実際にあの回答する人に対してね、これはこうなんだよっていうふうにね、説得力を持たせると、あ、なんかこれ正しい選択肢な気がしちゃうなっていうふうに思いますよね。なんかこれすごい説得力あるから正しい選択肢な気がするってしますよね。まあそういう感じで、まあ引っ掛ける。手段として、何々ことからとかね、何々なのでっていう言葉が使われるので、あのこういった言葉があったら、まあ、誤った選択肢の可能性が逆に言うとね、高いんじゃないかなっていうふうに考えてもらえるといいと思います。で、選択肢にもそうですよね。直接これを選挙すると規定しているのでってなりますよね。つまりこれを見ると、まあ、憲法93条2項は地方公共団体の長はその地方公共団体の住民が直接これを選挙すると規定しているのでっていうね、まあここ理由ですよね。実はこの のでっていうこの前の部分までは正しいんですよね。大体こういうこと、こういう形の選択肢っていうのは何々なのでっていう全文のところは正しいと。でもその後のね、結論のところが違うと。で、今回見ていくと、我が国に在留する外国人のうち永住者と一定のものには地方公共団体における参政権が保障されていると。地方公共団体の住民が直接これを選挙すると規定しているから、ね、永住者一定の、ね、ものには地方公共団体における参政権が保障されているんだよっていうふうにね、説得力を持たせているわけですけれども、実はここはね、保障されていないということですよね。じゃあ選択肢4もね、同じですね。あ、選択肢3も同じですね。会社を通じて現実に利益を享受する構成員が実質的な権利の主体となるものであるからってありますよね。何々からだから、まあその構成員たる自然人が基本的人権の共有主体となり、会社自身は基本的人権の共有主体とはなり得ないっていうね、この最後のところが違うと。で、選択肢4もね、同じですね。ね、これ、まあ選択肢4はちょっとね、違いますかね。これはまあ、からとかのでっていうのはありませんけれども、まあ、これは先ほど言ったように、まあ、許されないっていうね、こう強い表現があると。あとはまあね、いつだ、この文章のまあポイントっていうのを見ていくと、まあ、少子化の目的の範囲を逸脱するかしないかっていうところですね。まあ、ここにとね、特にまあ注視してまあ考えていただけるといいかなというふうに思います。で、最後、選択肢5。まあ、これについてはもう同じですね。税理士会の目的の範囲外の行為でありってありますけども、これが範囲外なのか、範囲内であるかって、これ選択肢4で非常に似てますけれども、まあ、ここをね、まあ、注視して、まあ、問題を考えていくと、まあ、よりね、正解に近づくことができるかなというふうに思います。で、もちろんね、あの、一番重要なのは知識ですね。学力です。で、学力があれば、ね、ちゃんとその問題に対する知識があれば、まあ、こんなね、思考プロセスとかアウトプットドライブのテクニックっていうのを、まあ、駆使しないでもね、あの、自力で解くことができますよね。なので、一番重要なのはもちろん学力とか知識。だから今後ね、こう勉強を重ねていって、その知識を向上させていくと。そうすれば、もちろんね、こう正解する可能性っていうのは高まっていきます。でも、それ、いくら高めても分からない問題とか、ちょっと迷う問題とかね、3と4で選択肢最後ね、悩むとかね、そういった問題ってたくさんありますよね。で、そういった時に悩んだ時とか分からない時に、まあこのね、思考プロセス、アウトプットドライブっていう方法を使ってもらえると、まあよりね、正解に近づくことができるかなというふうに思います。はい。ですので、まあ今回ね、ちょっとね、選択肢5がね、答えということでしたけれども、まあね、これはね、選択肢、これはね、まあ、判例問題なので、判例をね、実は知ってれば、正解できる、問題です。ただ、判例をね、知らない、ね、まあ、知らない、見たことのない判例がね、出題されたと言ったようなね、場合には、まあ、このようなね、手法を使って、まあ、問題を解いていただけるといいかなというふうに思います。で、あとね、今回、まあ、選択肢4と選択肢5のね、 テーマが似ているという話をしましたけれども、このね、似ている2つで比べてみるとね、またね、どっちが正解かなっていうのはね、考えやすいというふうに思います。で、例えば選択肢4の場合っていうのは、司法書士会がね、こっちの選択肢4の司法書士会が行った行為っていうのは、まあ、被災して、まあ、困っているね、司法書士会の、まあ、復興っていう意味でね、寄付するっていうことですよね。で、一方で選択肢5は、まあ、そのね、税理士 にかかる法令のね、制定改正に関する、まあ、政治的要求をね、実現するということではあるけれども、特定のね、政党に、まあ、お金を寄付するっていうことですよね。で、この2つを比べたときに、まあ、どっちがよりね、認められやすいかなと。どっちがね、いや、これはね、許されないことかなっていうふうに考えて、まあ、もしかしたら両方ね、認められるかもしれないし、両方ね、認められないかもしれませんけれども、でも、どっちかが正しくて、どっちかが誤っているとした場合には、どっちが正しそうかな、どっちが妥当そうかなって考えたときに、やはりね、選択肢4の方がね、妥当なんじゃないかなっていう気がしますよね。まあ、選択肢5についてももしかしたら妥当かもしれないけれども、まあ、4と比べるとやっぱりこれはね、妥当じゃない気がするなっていう感じがしますよね。そういったようなね、こう、まあ、いわゆるね、こう一般的な常識的な考えを持ってね、判断するっていうことも非常にね、重要ですので、似たようなテーマがあったらね、似たようなテーマがあって、まあ、本当にわからなかったら、まあ、そういったね、この2つを比べたらどっちがね、よりね、常識的に考えて正しいかな、間違っているかなっていう視点で比べてもらえると、まあ、良いかなというふうに思います。はい。ではね、最後になりますけども、まあ、今回ね、多くの方からね、ご回答いただきましたけれども、その中でね、お一人、良かったね、回答の方をご紹介させていただきたいというふうに思います。ニックネーム、今年で受験生を卒業するさんです。今回は外国人と法人の人権に関する問題で妥当なものを選ぶというものでありましたと。まず問題文を見ると、まあ、全部4から6行になっていると。主語は全て異なる。1、4が強い表現と言えると。1、2は外国人の選挙に関する問題で、選択肢3から5が、まあ、法人に関する出題と。まず誤っているものから探していきますと。まず1であるが、国会議員の選挙について外国人が保障されていないという点は正しいが、その理由である間接的に国会議員への影響を与える可能性があることという点が誤っていると思います。確かに影響を与えることがあるかもしれないが、国会は法律を作る重要なところですと。このようなことから主権を持つ日本国民に選挙権を与えた方が良いからだと思う。よって誤った選択肢であると。次、選択肢に、地方公共団体の長は住民が直接選挙する。外国人のうち永住者など一定のものには地方公共団体における参政権が保障されているとあるが、参政権というと投票するだけではなく立候補することまで含まれてしまうと。永住者など一定のものについては投票はできるが立候補はできないので誤った選択肢と。選択肢3、会社自身が人権の共有主体とはなり得ないとあると。具体的には思いつかないが、会社自身にもいろいろな権利があると。ただし、自然人と同じように与えられるわけではないと思うので、誤った選択肢であろうと。次、選択肢4。司法書士会が大震災で被災した他県の司法書士会の復興支援金を寄付することは、司法書士会の目的の範囲を逸脱しない、助けるためのお金であるので、問題はないだろうと。よって誤った選択肢。最後、選択肢5、これは、まあ、選択肢の4のような司法書士会が被災した他県の司法書士会を助けるためにお金を出すのとは異なり、税理士会の趣旨からは逸脱していると。強制加入であり、税理士にかかる法令の制定改廃が目的であるとしても、特別会費の徴収は行き過ぎていると。正しい選択肢であると思うので、答えは5とするということですけれども、まあ、この方はね、非常に素晴らしいのは、やはりね、まずテーマとかね、先ほど言いました文の長さとか、文頭とか文末とかね、まあ、文中の表現に、まあ、注意をして、最初にね、まず注意をしているところからスタートをしているということ。で、あと最後にね、やはり選択肢4と5がね、似ているということに気づいて、で、その比較によってね、 語の方が正しいというところにね、まあ、導き出していますので、まあ、非常にね、考える流れとしてはね、素晴らしいなというふうに思います。はい、あとね、まあ今回のベストアンサーにはね、ちょっと選ぶことができませんでしたけれども、他にもね、いい回答をねされていた方がたくさんいらっしゃいましたので、その方のね、ニックネームをまあご紹介させていただきたいというふうに思います。脳は魔法のスポンジさん、エンドルの魔女さん、黄金のコスモスバッジを絶対手に入れるさん、ハッピースマイルさん、フクロウさん、在宅行政書士で充実した日々をさん、イーグルハートさん、ハシビロコウさん、輝く未来さん、合格猫さん、遅咲きの大輪のバラさんの以上の方々です。はい、まあ、今回ね、第1回目ということだったので、まあ、やり方がわからない方もね、たくさんいらっしゃったと思います。で、まあ、今回ね、私が説明した内容や、まあ、あとね、まあ、ベストアンサーのね、今年で受験生を卒業するさんのね、ちょっと回答を、まあ、参考に、まあ、2回目以降にね、まあ、活かしていただけたらいいなというふうに思います。あとね、ちょっと、注意点なんですけれども、今回、回答の中でね、やっぱりちょっと調べてからね、答えをね、作っている方がいます。で、特にね、これは条文何条何項に書いてあったとかね、これは判例のね、どこどこにあったとかっていうようなね、記載がありますけれども、でも本試験の時ってやっぱり条文を調べたりとか、判例を見たりすることっていうのはできないわけですよね。ですので、まあもちろんね、こう、あれはね、なんとかっていう判例だなっていうふうに、記憶にあるね、中で、まあ、選ぶならね、いいんですけれども、特に条文なんてね、何条に書いてあったかとかっていうのはね、やっぱりわからないですよね。まあこういった条文があったっていうのはわかるかもしれませんけれども、何条にね、あったとかっていうまではね、何条何項とかまでわからないと思いますので、まあそういったね、細かいところまで全然調べる必要ありません。っていうかね、まあ調べる必要なくて、まずはまっさらなね、状態で回答をね、こう出して、出すようにしてください。ね、くれぐれもね、まあ調べるのは、まあ回答をね、提出した後に調べるのは構いませんけれども、まあ、調べながらね、回答するっていうのはちょっとね、やめていただきたいなというふうに思います。はい。それではね、今回の音声解説は以上となります。ありがとうございました。